この前、かき氷を食べる機会がありました。近年流行ってる生の果実が乗ってたりとか、すごくこだわったソース、特製のソースがかかってたりする、いわゆるおしゃれかき氷じゃなくて、近所のお祭りで食べるような、頭がキーンってするような、昔ながらのタイプのかき氷をいただきました。それで注文の時に味どうしますかって聞かれて、僕これまではだいたいブルーハワイ一択だったんですけど、まあ、その日は気分でイチゴをチョイスしました。で、美味しいなって食べながらふと思ったんですよ。あれ、でもこれってブルーハワイと味違うのかな気になったので後で調べてみたら驚きました。いちごもメロンもブルーハワイも基本全部同じ味らしいです。違うのは色と香りだけということで、いや、じゃあ今まで僕は何十年も色に翻弄されてたのかなんてね思いましたけれども、不思議なもので赤を食べるとちゃんといちごに感じるし、青だと、まあ、これはブルーハワイだってね、まあ、納得するっていう、まあ、改めて考えてみると、ブルーハワイって一体何味なんだって思いますけれども、人間っていうのは舌だけじゃなくて、イメージで味わってる部分もあるんだなって、まあ、改めて発見でした。皆さんはかき氷何味を選ぶ派でしょうか？本日は8月18日の月曜日、お盆休み明けで、まあ、ちょっと体もしんどいなぁなんて方も、ちょっとやる気が起きないなぁなんて方もいらっしゃるかもしれません。当番組花丸トーク聞いて元気出してください。それでは今週もスタートです。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト、気になるニュースをピックアップし素敵な方に花丸をお送りします。ということで、今週もやっていきますが、皆様お盆休みはいかがだったでしょうか？まあ、連休ってね、なんとなく時間が過ぎちゃったなんてことも多いかななんて思いますが、まあ、そんなね、何気ない時間が結構思い出に残ったりとかするので、連休明けちょっと疲れちゃうかもしれませんが、ぼちぼち少しずつ、パワー出して頑張っていきましょう。ではここで先週8月11日配信会についての感想をご紹介したいと思います。毎週 SNSX の方にハッシュタグ花党で投稿してくれたものから選ばせていただいてます。では早速こちらはけいちゃんさんからの感想です。読みましょう。創業100年経ってもなお世界中に自社製品の美味しさを広めたいという熱意を持たれていたり、さらに100年先まで見据えている視野の広さなどがかっこいい。会社への誇りがあふれていて、その使命を誠実に全うしてこられたからこそこれだけの歴史を刻めたのかなと感じました、という感想です。これはあれですね、先週紹介した長崎の製麺所さんが、まあ、こちらがですね、まあ、100年以上の歴史がある製麺所さんなんですけれども、まあ、自社の皿うどんの魅力を世界に伝えるべく、この夏オーストラリアで初出店するということで、僕花丸を差し上げました。いただいたこの感想の通り、まあ、これまでの100年、そして今後の100年、長い目で見据えてるっていうところがかっこよかったですよね。自分が作ってるものに対して誇りを持つ、まあ、そういったことも学ぶことが多かったです。けいちゃんさん、感想ありがとうございます。もう一ついきましょう。こちらは、ユッキーさんからの感想です。読みます。かつて面接落ちまくったトラウマがあるから、結局その時の面接官の気分とか運なのかなと思うと、なんか腹立つけど人間だから仕方ないのかな。公平にしてもらいたいな。でもそのうち面接試験なんかも AI に任せる時代が来たら、それはちょっと怖いかも、ということです。 これね、面接を受ける時間帯でだいぶ合格率に差があったっていうイタリアの最新研究を、まあ、これまた先週取り上げたんですけれども、まあ、前提としてね、面接試験って誰しも嫌ですよね。緊張するし、やっぱり精神的負担が大きいですよね。こちらの感想では過去のご自身の結果についての思いも話してくださっていますが、以前、僕が学んだことのある先生がこんなことを言ってました。面接はマッチングだと。相性を見るんであって決して優劣をつけてるんじゃないよっていう、まあ、そんなお話をされたことがあります。まあ、その時なるほどなって思いました。先週の番組の中で、まあ、僕も話しましたが、僕の考えは、まあ、たとえ合格が出なかったとしてもその人の価値は減らない、むしろその経験が次につながっていく、まあ、これは何度でも伝えたいです。将来ね、面接すらも AI になるかもなんてね、まあ、鋭いご意見ありましたけれども、今後どうなっていくんでしょうか。ということで、ユッキーさん、感想をありがとうございます。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。 CNN より、婚約指輪にふさわしいダイヤを探していた女性、州立公園で発見、米アーカンソー州。このようなニュースです。ニューヨーク在住のミシェル・フォックスさん、過去31歳は、婚約指輪にふさわしいダイヤを自分の手で見つけたいという夢を抱き、アーカンソー州のクレーター・オブ・ダイヤモンズ州立公園を訪れました。この公園は世界で唯一、観光客がダイヤを採掘しそのまま所有できる場所です。フォックスさんはパートナーの理解と協力を得て、7月8日から約3週間にわたり炎天下の中ダイヤを探し続けました。そして旅の最終日、足元で何やら光る石を発見。当初は朝露に濡れた雲の巣かと思ったものの、なんとそれは 2.3 カラットの白いダイヤ。今年公園で見つかった中で3番目の大物でした。フォックスさんはそれを見つけた瞬間、永遠の石を見つけたと感じ、涙と笑いが込み上げてきたと振り返っています。結婚生活にはお金以上に努力や根気が必要、そう語るフォックスさんは今回の経験を人生の大切な教訓にしていくということです。なお、この公園では1906年の初発見以来、7万5000個以上のダイヤがこれまで見つかっており、今年だけでも366個が登録されています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は CNN 日本語版8月14日の記事をご覧ください。ということで、いやー、アメリカからロマンチックなニュースですね。自分の婚約指輪に使うダイヤ、これを自らの手で掘り当てる、まあ、まずその発想がすごいなって思いますね。3週間炎天下の中頑張った末に最終日に見つけるっていう、いやドラマチックすぎます。まあ、本当ね、よくできた映画みたいなクライマックスが最後待ってたってことですけど、まあ、フォックスさんよく頑張りましたよね。よかった。まあ、このお話ってのは、まあ、探し求めた宝石をついに見つけたっていうね、まあ、ストーリーなんですけれども、まあ、話を聞いてるとフォックスさんすごくしっかり者ですよね。なんていうか、自分の人生観っていうものを、まあ、確固たるものを持ってらっしゃるなと思いました。まあ、このね、宝探しの中に努力、忍耐、協力っていうね、まあ、結婚生活、共同生活に通じるテーマを重ねて話してましたよね。まあ、そのフォックスさんのセンスの鋭さ、ナイスです。お金以上に努力や根気が必要、まあ、これはその言葉通り、まあ、世の中お金で解決できることは限られてて、自らの手で困難を乗り越える力の方が大事だ。まあ、まさにね、永遠の石にふさわしい意味をこの3週間の大捜索から見出したのかななんて思います。この公園、 クレーターオブダイヤモンズ州立公園ですか。いや、夢がありますよね。世界で唯一観光客が掘ったダイヤを自分のものにできる場所。いや、そんな場所あるんだって思いましたけど、みんなが採掘道具を持って、なんかインディ・ジョーンズみたいですよね。いつかダイヤ以上にレアな代物、まあ、なんか見つかったりして、フォックスさんの情熱、そしてまあ最後まで支えたパートナーさんの理解、まあ、こちらにも拍手を送りたいです。どうかお二人お幸せに。それでは参ります。3週間の粘りと情熱で夢のダイヤをついに見つけたミシェル・フォックスさんに花丸。次のニュースご紹介します。産経新聞より、日本一暑い町熊谷、最高気温ラッシュで気がつけば6位。市長、競うのではなく命守る。次のような内容です。埼玉県熊谷市といえば日本一暑い町として知られてきましたが、今年は各地で40度を超える記録的な猛暑が相次ぎ、日本国内の最高気温ランキングで6位タイまで後退しました。熊谷では2007年 40.9 度を観測し全国1位に、2018年には 41.1 度を記録し日本一暑い町として再び注目を集めましたが、今年に入り群馬県伊勢崎市で 41.8 度、静岡市で 41.4 度を観測するなど、さらに上回る地点が続出しました。そんな中、現在熊谷市役所は暑さ日本一を逆手に取り、暑さ対策日本一を掲げています。冷房の効いた施設を開放するクーリングシェルターや、全国の暑い町が集まる暑い町サミットの開催など、様々な取り組みを展開しています。小林哲也市長は、暑さを競うのではなく市民の命と健康を守ることが最優先と強調。熊谷では8月5日に 40.7 度を記録するなど、依然として厳しい暑さが続いていますが、市民の命を守る対策を徹底する姿勢を示しました。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、産経新聞8月16日のニュース記事をご覧ください。ということで、熊谷といえば暑い町、確かにそんなイメージがあります。今年は全国的に猛暑ラッシュで、気づけば、6位にまで順位が下がってしまったということです。でもね、まあ、正直、もうこの近年の暑さ、暑ければ暑いほど、まあ、注目されて都合がいいなんてね、まあ、そんなこと言ってられないレベルになっちゃってますよね。もうとにかく危険な暑さっていうことで、まあ、ただ暑いことをピックアップするのではなく、暑さ対策、まあ、そっちに照準を合わせてるところがとても素晴らしいなって思いました。まあ、今や熊谷市役所は暑さ日本一、まあ、ここで話題を集めようとするのではなく、暑さ対策日本一を掲げてるっていうことで、まあこれ本当素晴らしいですよね。暑さをしのげる施設、クーリングシェルターの開放だったり、全国の暑い町で集まって知恵を出し合う暑い町サミットの開催、こういうのもやってるんですね。暑さをどう防ぐかに本気で取り組んでいるところが、まあその真剣さっていうのが伝わってきますね。まあ今や日本中どこにいてもこの暑さ、まあ、避けられない現実があります。暑さランキング常連で注目を集めやすい街だからこそ、日本一の暑さ対策をやろうと努力してる、まあ、これはまあ全国どの市町村にとっても参考になるでしょうし、まあ、暑さから身を守って安全に暮らすっていうね、まあ、そのモデルケースになっていったら素敵だなと感じました。いや、皆さん本当にこの暑さ無理をなさらず、なるべく涼しい場所で過ごしてくださいね。それでは参ります。暑さ日本一ではなく暑さ対策日本一 を掲げ、市民の命を守る工夫を重ねる熊谷市役所の皆さんに、花丸エンディングの時間がやってまいりました。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしてます。ぜひぜひお寄せください。X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてください。僕は先週髪を切りまして、それだけでもなんだか涼しくなった気がします。皆さんも暑さ対策しっかりなさって、元気にまた来週、この番組聞いていただけたら嬉しいです。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバイ。